2014年4月27日日曜日午後1時41分ごろ収録、カラーデイズ若でございますけれども、なんかあれだね、今日帯広で北海道帯広市で桜がね開花したということで、いやいやおめでとうございます、おめでとうございますということでね、函館を、出し抜いてね、帯広が先に咲いちゃったっつってね、これまで函館とか札幌が北海道で一番最初に桜が咲くなんてことはまあまああって、まあ大体函館の方が先なんですけど、札幌まで一番乗りすることもまあたまにあるんですが、なんとね記録史上初の帯広がここでね割り込んできたということで、まあそうなんですよ、ここ数日ね北海道全体的にちょっとポカポカしすぎっていうね、なんせ今日も札幌23度とかね、昨日なんかもう25度とかもう言ってたでしょ、もうパカじゃねえのみたいなね話で、もう夏でね、もう若さん今ね半袖よということで、4月の下旬、まだ4月なん、この間まで寒い寒いとかしてたのにね、半袖ですよ、もうね、もうわけがわかんないということで、お送りします。よろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト。この番組は、チーム若い16.comの制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティワカですということで、そうなんですよ、めちゃくちゃ気温高いのね、いうことで、もうね長袖着てたら暑くて暑くて、もう春コートもしまいました僕、いやしまったっていうか、いや出せる、いやいや冬物はもう完全にしまったんですけど、まあ、春物はね、いやいや、いや出せる位置には置いてあるんだけど、もういらねえなっつってね話で、まあ、しばらくはなくても大丈夫か。日中はね、日中は大丈夫かなっつって。まあ、朝晩はやっぱりまだ冷え込むというか、まあ、一桁というか、まあまあ、それそうだって話なんですけど、まあ、むしろそれが、普通なんですけども、まあ、一桁、ね、6度とか、ね、5度とか、ね、そんなもんで、ね、まあまあまあ、ちょっと肌寒いんでね、やっぱ夜で歩くときはやっぱ上着ね、あった方がいいなって感じですけど、日中はもういらないね。もう20何度か言ってますから。まあ、ただね、その分やっぱ気温差が激しいですから、ね。ということで。まあだから、ね、今週はずっともう気温高くて、ね、日によってはなんかもう沖縄、関東、ね、本州の方もね、出し抜いて北海道の方が高いみたいな話でね。なんかうちの実家の方も25、6度行ったということでね。まあ、草暑いぜ、この野郎っつって、この間実家に電話したら、ね、うん。エアコン動き始めましたみたいなね、こと言ってましたけどね。もうバカじゃねえのかと。ね。あ、そう、実家にはエアコンあるからね。実家はね、そう、去年ね、リニューアルした実家ですけど、リニューアルってなんだみたいな。去年新天地に移動した実家ですけども、新天地の実家はね、エアコンありますから。ね。快適ですよ。ね。いうことでね、もう天気がいいとね、もう洗濯物がね、もういっぱい回したくなるみたいな感じでね。もう僕もね、布団カバーとかね、もう冬の間はね、もう無理でしたからね、できないですから、冬の間はね。もうね、もう早速もう布団をバカバカね、干しまくりましてね、もうちょっと窓の外、ちょっと窓からね、こう垂らしてね。もう若さん家1階ですからね、若さん家の部屋1階ですからね。そうね、ただね、窓ずっとね、布団干してると、こう、ね、網戸を閉めることができないので、まあ、干してると、まあ、部屋の中に、まあ、虫入るわな、っつうこって。そう、もう虫もね、ワクワク。もうね、虫さんがね、出てきますよ、もうね。いやー、もう、んな感じで。まあまあまあ、ね、まあ、北海道はね、よく春ぶっ飛ばして夏来るって言ってますけど、まあ、まあ、言われてますけど、まあまあまあ、本当に、もう夏です。はい、もう初夏です。いうことで、まあ、ここ最近、7月並みのね、気温で来てましたけれどもですね、ね、ここは多分また寒くなりますから、北海道お約束、ここからまた寒くなりますから、ね、いうことで、札幌でまだ桜咲いてるんですけど、つぼみね、がなってて、まあ、これもう来週あたり来るね、ね、いうことで、まあ、ゴールデンウィークに、まあ、桜が咲く北海道でございますから、ね、いや、いい感じじゃないですか、ね、いうことでございましたけれどもね、まあ、そんな最近の天気の話はさて、おきです。はい、今日は、何ですか、前回に引き続き若さんマック買っ った話をします。まあね、最近の近況報告とかね、また後々やりますんで、ね、ゴールデンウィークですから、もうね、そうですよ、もう世間ではゴールデンウィークですよ。ね、大型連休、ね、いうことで。まあまあ、おいおいまた近況報告に関しては、ぼちぼち行きます。今週はね、ちょっと割と更新頻度高めで、ね、いつもよりちょっとね、いつもの、そうね、4割増しぐらいで行こうかなと思いますね。よろしくお願いしますよ、本当に。ね、本当ですよ。さあ、ということで、Mac 買った話第2弾。ね、Mac 買った話第2弾。もう今更感でたっぷりですけどね。で、前回は、なんで若さんこのタイミングで Mac 買ったのよみたいな話を3分ぐらいで話しましたけれども、今回はね、まあ、どこで Mac 買ったのかと、Mac が若さん家に届くまでの話をね、ちょっとまあ、しようかなというふうに思いますけれどもですね。まあ、で、まあ、ちょっと前回までのあらすじということで、前回、まあ、2月中旬に、大学からね、まあ、これまでずっと大学からパソコン借りてたんですけど、返せこの野郎という、封書が届きまして、で、まあ、返さなあかんなということで、そこから、パソコン買おうということで、まあ、いくつか僕が候補を挙げて、まあ、まあ、いろいろ話し合いの結果ですね、協議の結果ですね、まあ、MacBook Pro が選ばれたと。いうことでですね。あ、そうだ。前回ね、そうだ。あんまり仕様の話をしてなかったんですけれども、若さんの持ってる Mac のね、仕様の話をあんまりしてなかったんで、ちょっと Mac の話しますか？若さん買ったね、Mac は、MacBook Pro の、13インチの、やつです。はい。13インチで、モデルは、Mid 2012ということで、まあ、2年くらい前のモデルかな ?2 年くらい前のモデルのやつを買いました。でも新品です。新品です。新品です。で、プロセッサー。まあ、CPU ですね。CPU は、インテルの Core i7。2.9GHz。ね。Core i7 です。今まで使ってた、前まで使ってたやつがインテルの Core i3 だったのでね。まあまあ、格段にこう、頭脳が、ね、上がったと。CPU はもうパソコンの頭脳ですから。もう頻繁にこう、頭の回転が速くなったと。ね。いうことで。で、メモリ、8GB です。8GB 積んでます。まあ、まあ、一応、Apple 公式で積める限界値までね、積んでますけれども、16GB まで積めんのか。最大積載量 16GB だっけ？そうだよね。まあ、正式には 16GB までぐらいしか確か積めないはずなんですけど、でも実際もうちょい、まあ、積めるっちゃ積めんねん。型さえ合えばもう積めるんですけどね。まあまあまあ。まあ、Mac を、Apple オフィシャル的にメモリの交換はやっていいっていう風になってますからね。ちゃんとサイトにも交換方法がっつり載ってますからね。まあまあ別に交換してもいいんですけれども、まあ 8GB ということで。まあそんなもんですかね。まあ、で、MacBook Pro と聞いたんでね、あ、若さん、レティーナ買ったのかと、レティーナディスプレイ買ったのかと思いきやね、若さんの Mac はね、非レティーナっていうね、あえて非レティーナっていうね、そう。まあね、非レティーナ買ったのはね、理由がいくつかあるんですよ。まず一つ目は、やっぱり、DVD ドライブついてないって痛くない？いや、いや、使わねえよっていう人も、普段そんな使わねえじゃんとかっていう人もいるかもしれないし、まあ、まあ、使わねえなら、まあ、外付け買えばいいじゃんっていう人もいると思うんですけど、ね、まあ、ぶっちゃけめんどくさい持ち歩くのが、っていうね。まあ、もう、で、ほら、よく若さんは、レンタル CD ショップとか行きますけどもね、まあ、CD をこうパソコンの中に取り込むっていう時にさ、まあ、大体借りる時もさ、あんまりこう、僕、日を置きたくないわけ。もう返すのはもう当日でっつってね。いつも当日で借りてすぐ返してるんですけど。パソコンにね、パソコンを持ってって、で、近くのカフェで、取り込んですぐ返すっていうね。荒技を若さんはよくやってるんですけども。そういう時ね、やっぱね、パソコンついてないのにきついよね、とか、ドライブついたのにきついよね、っていうのと。まあ、あと僕は大学では Mac ではなく Windows 使うことは強いられてるので、Windows を絶対使わなきゃいけないですね。で、まあ、大学にまたドライブいざって時に必要になってくる時に、もちろんめんどくさいよね。あ、ない、今日ないから無理とかね。なんか、あんまりそういう状態にしたくなかったので、まあ、ドライブついてるやつ買いました。っていうのが理由としての一つ。もう一つはね、MacBook Pro のレティーナモデルのやつは、まあ、まあ、エアーもそうですけど、LAN? USB って言っちゃったごめん。有線 LAN の接続ポートがないんですよ。別に付属、別売りの、 アダプターを買わなきゃいけないですよ。めんどくさいってね、これも。で、うちの大学は無線 LAN、一応、うちの大学の校内は全域で今無線 LAN が飛んでいるので、まあ、ちょっと4月にね、またシステムがちょっとリニューアルして、ますます電波の飛びが良くなってね、もう快適なんですけどね、大学ね。もう、ますますね、電波のね、電波が結構強くなったんですよね。そうそう、電波強くなった。大学校内の電波が強くなって、ね、前ちょっと行くと電波が弱かったところなんかも、もうかなり強くなってましたね。もう全館、もうほぼほぼ間違いなく繋がる。ほぼ大学校内どこにいても繋がるみたいな感じに、まあ今なってるんですけども、まあ、ただ、それはあくまでも、そのプライベートの時に使うものなんですよね。で、まあ大学の講義とか受けるときは、基本的には有線での接続をしなければいけないみたいな感じになっていて、まあそれもそれでねっていう話でさ、まあ、結果ね、大学4年になってね、講義をあまり取らないっていう状態になっちゃったからね、まあ、今となっては別に、まあ、レティーナでも良かったのかなとか、今になって思えば思うけど、まあでも研究室とかでも優先で接続するので、まあ、いちいちアダプター持ち歩くのもね、っていうのもあって。まあまあ、だったらついてるやつでいいでしょ、ってことね、ね、っていうので、まあ、っていうのが一つと。まあ、あと何ですか。レティーナだったら、そう、HDMI のね、ポートがついてるから、ディスプレイにね、接続することもね、まあまあまあまあ、でもまあまあね、MacBook Pro も、プロ非レティーナも、まあ別にね、専用のケーブルがありましてですね、それね、Mac でね、Mac じゃない、Amazon でね、980円ぐらいのやつで買ったんですけど、HDMI で出力できる、ケーブル買ってですね、まあ快適だね、これね、めちゃくちゃこれ快適だね、980円の投資でそれができるんだったら別にいいやっていう感じで、まあまあそんなところで妥協したみたいなところもあったりとか、っていう感じで、まあ買いました。で、何？エアーじゃない理由ですか？エアーじゃない理由は単純にスペックの問題ですかね。うん。いや、まあまあ、プロの方が、ね、プロですから。ね。まあ、若さんもまあ、プロフェッショナルですから。ね。ということで。まあまあ、ちょっと、まあ、名前に控えも、実際ね、エアーとプロ、まあ、ね。いや、人に言わせれたらね、そんなに、差がないというか、まあ、てか、ぶっちゃけエアーの方が、質量的に軽いからいいだろうみたいな話もありますけれども、まあ、ぶっちゃけ名前ですよね。もう、エアーって、パソコンのこう、下のところにマックはこう、下のところにマック、機種名というか、モデルの名前が書いてあるんですけど、まあ、MacBook Air よりは MacBook Pro の方が、まあ、なんとなく、かっこいいよねっていうね。もう、それだけの理由です。もう、それだけの理由です。もう、若さん、クソですね、みたいな話ですかね。あとね、まあ、レティーナじゃ、非レティーナを選んだ理由はね、あれです。後々、外付けね、内蔵のハードディスクが交換できるっていうね。はい。まあ、そうなんですよ。レティーナモデルはね、あれ交換できないんですよ。マザーボードの使用上。マザーボードの使用上はね、自分ではもう交換絶対できないんですよ。くっついちゃってるから。もう無理ですね。ところがね、MacBook Pro 非レティーナはね、交換できるんですね。これオフィシャルで交換 OK になってるので、まあもう問題ないと。いうことでですね。だからまあ、今僕ね、そう、ハードディスクはそう、1TB のやつにしました、カスタマイズで。そう。なんでね、かなりね、容量としては、大きい、もう余裕ある。前使ってたパソコンみんな知ってます？前使ってた俺ノートパソコンの内蔵ハードディスク、あれだからね、200GB も入ってなかったからね、あれ。だから全部外付けの 1.5TB のね、やつに、ほとんどのデータ突っ込んでるんですけど、今ね、もう外付け使ってないから。本当に。全然使ってない。前はね、外付けに iTunes のデータとか全部入れてたんですけど、もう今内蔵の中に全部ぶっ込んでますから。ね。もうどこでも音楽聴けますね。いやー、便利になりましたね。ね。まあ、でかいに越したことはないですから。ね。まあ、ということで、まあ、1TB 買ったのは、ほんま、Windows と一緒に共用するからっていうのも、まあ、そういう理由もあるんですけどね。はい。まあ、いうことで、まあまあまあ、まあ、とりあえずでかいやつにしたんですが、まあ、後々もしかしたら SSD とかにね、切り替えるかもしれないし、ハードディスク死んだらね、交換しなきゃいけないんでね。まあ、そういう時のため用にも、ちょっとこう、交換できるモデルで、今回購入させていきました。まあ、若さんね、お金持ちじゃないですから、ね。ね、皆さん知ってると思いますけど、若さん Windows XP ね、前、前回ぐらいに話したんですよ、Windows XP ね。12年間ですか、ね。ずっと今でも動きますからね、Windows XP。もう使ってないですけど、ね。もう、若さんね、買ったら大事にはしますから、物はすごく大事に使うので、そう簡単に僕、この MacBook Pro 死なせる気はないので、ね。 なんすか、なんすか、その割に去年、若さん大学から借りてたノートパソコンで一生終わりましたよねって。もう、そう、あんで、もう、そういうこと言っちゃいけないの。ね、はい。ということで、大事に大事に使って、ねえ、いうことで、大事に大事に使っていこうと思いますけど、もう時間ねえじゃねえか。Mac の紹介したら、もう時間がない。どこで買ったかみたいな話で、ね。まあ、で、カスタマイズはね、もともとそう、こういうモデルにしようというのは、もう、ずっとその、候補、その、どのパソコン買おうかみたいな候補立ててるときに、もうすでにまあまあ、これぐらいのスペック必要になるからっていうことで、まあ、ある程度も決めてたんですね。で、まあ、どこで買ったかと言いますとですね、まあ、こちら。アップルストア。まあ、アップルストアだけど、まあ、あれです。ネットの方のね、はい、インターネッツの方の、アップルストアを、経由してお買い上げしました。で、まあ、若先生ね、学生ですから、ね、若先生学生ですから、ね、アカデミック版価格で、お買い上げしまして、ね、まあ、その辺はまあ、抜かりなくね、若専門先生もね、アカデミック版で買いました。ただね、インターネッツで、買ったと言いましたが、インターネッツで買ったと言いましたが、注文したのは実はインターネッツじゃないっていうね、そう、注文したのは実はですね、若さんなんと今回お電話で購入したっていうね、そうなんですよ。今回ね、僕はパソコン買うにあたって、支払い方法の話をちょっとさせていただきますと、分割払いです。分割払い。分割払い、6回の分割払いでね、だいたいね、1回につき、だいたい2万7000円ぐらい。もうぶっちゃけましたけど、だいたいね、1回につき2万7000円ぐらいお支払いしないといけないですけども、さすがに一気に払うのはちょっときついということで、6回払いにさせていただいて、で、まあ、わさんクレジットカード持ってるんですけれども、まあ、ちょっとあれだなっていうことで、まあ、アップルローンというですね、アップルの、まあまあ、あるんですよ。支払い。アップルのそのローン払いの、専用の契約があるんですよ。で、まあ、それを、まあ、一応、20歳超えてたら、学生でも結べるんですが、学生の場合は、インターネット経由では申し込めなくて、電話かけなきゃいけないんですね。アップルの方に。電話かけて注文ということでね、実は電話をかけまして、専用ダイヤルの番号があってね、そこにかけまして、なんかね、すぐ、あれさ、電話でなんか物買うって実は俺初めてだったんだけど、そうそう、ね、ジャパネット、なんとかショッピングとか、でも買ったことないからね、初めて電話で、物を買うということをやったんですけども、まあ、長いのに電話かけたとさ、なんだっけな、アップルの場合はね、なんか、Mac を買いたい場合は1を、iPhone を買いたい場合は2を、iPad を買いたい場合は3をみたいなね、なんか、Apple Care サポートについては4をみたいなね、その他5番を押してくださいみたいな、もうガイダンスがめちゃめちゃ上がるよね。で、その後なんか一般購入の場合は1を、学生の場合は2を、みたいな。その他の場合は3を押してください、みたいな。めちゃめちゃ長い、みたいなね。もう、ヤマト運輸のあれか、みたいな。不在表を入力するときにあれか、みたいな話。めちゃくちゃ長かったんだね。担当者にかかるまでが。みたいな話。そんなことがね、実は2月下旬にありまして、で、その電話買ったときにね、いろいろ、電話で買ったときにね、その担当の方とのやりとりがね、いろいろ、まあ、これがね、まあ、なかなかびっくりしたんですよ。まあ、いろいろ、まあ、あったんですけど、その話をしてると多分ね、すっごい聞きが悪くなると思うんで、まあ、今日は、この辺で終わると思います。全然話してなかったな。ごめんなさい。次回、若さん、アップルストアの担当の人と電話をした時の話を、して、まあ、実際、家に Mac が届いて、まあ、その後若さん、どういう手はずで、Mac をセットアップしたのか、みたいな話を、次回できればなというふうに思ってますので、ぜひ、お楽しみいただければなというふうに思います。はい、ということでここまでのお相手はカラーデイズパーソナリティ若でした。ちょっと早いけど今日はこの辺で終わります。では皆さん次回までお元気で、さよなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと338日。